生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
MC の金沢秀明です。
アシスタントの山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回候補先生をね、もう見送るっていうところまでの話でしたが、
はい、候補先生、はい、もう
今回は
ね、本当幸せな時間を過ごした北里でしたが、1914年大正3年ですね、
はいはい、
北里はですね61歳になってます、うんうん、もう本当なかなかいいお年になっていると、
そうですね、
はい、いうところで大事件が起こります。
はい、
10月14日ですね、伝染病研究所が突然、文科省に、文科省じゃない、文部省ですね、
はい、
文部省に移管されるということが、はい、突如発表されます。
突如か、
はい。内務省のですね、管轄だったですね、伝染病研究所ですけれども、これが、まあ、文部省の方に移管するということは、まあ、要は東大閥の傘下に入るということを意味いたします。
そうですね、
はい、
気にしてたことが起きてしまったってことですね。
そうですね、福沢先生が気にしてたことが、うん、予言通りになったっていう感じですね。
予言通りに
時のですね第14代内閣総理大臣のですね、大隈重信内閣はですね、はい、北里に事前の断りもなくです、突然ですね、まあ、これを移管するということを閣議決定しまして、で同日発行の官報でこれを公示するんですね。
知らしめちゃうんだ
で、まあ、官報に載るっていうのはですね、官報を出す前に天皇陛下が、うん、まあ、承認するということをしますので、うん、まあ、天皇陛下に拒否権は、まあ、基本的にはなく、まあ、
はい、
承認はするわけなんですけれども、ということは、これに出してしまった場合はですね、もうひっくり返すことはほぼ不可能
ということですね。
はい、になります、
うん、
で、まあ、これはもう先ほど申し上げた通りで、帝国大学の傘下、青山種道のですね、学長の軍門に下ることになるということを意味します。う
ん、やだこれはなんか裏があるんですかね。
これはですね、大隈重信ですね、総理大臣の主治医だったのが青山種道なんですよ。
う
ん、
はい、ああ、そういうこと
なので、まあ、健康診断っていうふうなですね、ことを名目にですね、大隈の支店に、自由に出入りできるんですよね。
お
で、青山はですね、やっぱり大変な危機感があったというか、焦りがあったんだと思います。というのもですね、当時の伝染病研究所はですね、
うん、
東大の医学部でもですね、まあ、医科大学、東大医科大学ですね、でも持ってないですね、最新の設備を持ってたりとかしたんですね。うんうん、まあ、例えば遠心分離器だとか、
うん、
あと殺菌装置ですね、そして、殺菌、微生物用の冷蔵庫とか、で、これらを駆使してですね、免疫血清を製造することができるですね、日本で唯一の医療機関だったんですね。最高学府だと言ってる東大でも、はい、免疫血清をですね、製造できること、製造することができる技術を持った人間っていうのはいなかったんですね。
あ、なるほど。
またですね、各地に置かれた衛生課の課長はですね、はい、まあ、必ず伝染病研究所で衛生学の、はい、講習をですね、北里から受けております。
うんうん、
つまり全国にですね、北里の弟子たちが散らばっているような状態ですね。
うん、
で、その衛生科の人間からですね、地方の開業医たちは感染症に関しては相談をしたりとかしてですね、うん、で、どうすれば臨床に対して、まあ、診断ができるのかとか、
うん、
治療ができるのかというところを習ってますので、
うん、
まあ、北里が地域の医療をですね、支える柱となっていると。いうところ で、
そうですね、うん、
まあ、東大閥の人間からするとですね、
うん、
自分たちの、まあ、立場をですね、危うくする人間が、うん、どんどんどんどん、増えているというような、
うん、
焦りが あったのかなというふうに思います。なので、多分自分の、まあ、遅延のですね、政治家が、総理大臣になったっていうところをいいことにですね、なんとかこれを自分の傘下に置くことができないかっていうので、いろいろと、まあ、工作を仕掛けたのかなと。
いやー、嫌だなー。
いや、本当、いやらしいですよね。
いやらしいなー。
で、北里はですね、この事実を知るとですね、まあ、最
はい。
初、ちょっと新聞に、ちらっと官報に出る前に、この話が出たみたいなんですね。そうするとですね、つくしが丘のですね、病院に出社してですね、経営を任せていた田端を呼び出しまして、この遺憾についてですね、間もなく官報で発表されるらしいと。まあ、行政整理ということでですね、青山が、まあ、おそらく大隈総理を動かして、研究所が文部省にですね、移管されると。で、もう多分これはすぐ官報に出るよと。まあ、そういうふうに伝えてるわ
この
けで
時
す
点
ね。
で青山が動いてるっていうのはもう察知してたんですね。
察知してたみたいですね。で、まあ、これ伝えられた、田端のですね、日記によるとですね、特段慌てもしなかったみたいで、その後どうするという相談もなくですね、このニュースを淡々と田端に伝えただけだったみたいですね、最初は。で、ちなみにですね、長与がどういう動きしてたのかっていう、長与じゃない、青山ですね。青山がどういう動きをしてたのかっていうのが、長与千斎のですね、息子の長与又郎という方のですね、日記によりいろいろ判明しています。まあ、この、長与又郎はですね、千斎の息子なんですが、東大医学部の方にまず行ってですね、まあ、結構優秀だったみたいで、この時点では病理学の教授となってたんですね。なので、まあ、東大閥でもあり、かつ、北里とは、まあ、長与千斎を通じてですね、親戚ぐるみのようなお付き合いがあるというような立場でした。
そういうことですね。
はい。で、青山はですね、まあ、北里は、こうなったら、おそらく、文科省に移管されるということで、辞表を出して辞めるだろうと。で、そうすれば、まあ、彼からすれば、まあ、非常にいい形で研究所が手に入るというところになります。で、ただ、そうは言っても、新しい研究所も作ることができずに、また文部省に泣きついて戻ってくるだろうっていうふうに考えてたみたいなんですね。まあ、そういったことを、この長与又郎に対して、吐露してたみたいです。で、他の研究者たちは、伝染病研究所の他の研究者たちですね、北里の弟子の人たちは、誰も辞めないだろうと。もし辞めるような事態になったとしても、いやいや、東大教授の椅子をやるよというふうに言えば、慰留できるだろうっていうふうに考えてたみたいです。
おお、権威を振りかざしたわけですね。
そうですね。で、まあ、いろいろな、まあ、これに対して、伝染病研究所からのアクションがあるだろうから、それを、長与又郎にですね、なんとか、うまく、収めてくれるように、立ち回ってくれないかっていうふうな形で、まあ、北里とは、親戚同士の付き合いっていうのが分かってますので、っていうふうな形で、青山は、彼に、言い含めてたみたいですね。
実際は
実際はですね、北里はもちろん、当然、非常に怒っておりまして、で、勝手に自分が育てたですね、研究所がですね、文部省の下につくことも、東大の軍門に下ることもですね、絶対にしないっていうふうに、宣言します。まあ、これ、新聞記者とかに、なんかこんなことになってますよみたいな感じで取材が来たときにですね、まあ、そんなの言ったりとか、したみたいなんですけれども、で、まあ、そういったのがですね、人づてに、聞くとですね、まあ、青山はですね、まあ、若干慌てたみたいでですね、まあ、とにかくこの長与にですね、北里におとなしく文科省の傘下に入って、まあ、所長を続け るようにっていうふうな形で、説得を依頼したりとかしています。
うん、へえ、まあ、結局ね、研究所が手に入ってもそれを使える人がいないっていう状態になっちゃうってことですもんね。
そうですね、はい、それがちょっと 困るというところでですね、うんうん、はい。で、大正3年、1914年の10月14日ですね、官報に正式に研究所の移管が発表されまして、はい、10月16日ですね、官報に載った2日後 になりますけれども、大隈内閣の文部大臣のですね、市木文章ですね、文部大臣は、北里をですね、官邸に呼んで、それでですね、文部官僚が作成した文章を彼に読み上げます。で、北里自体はですね、いや、もうそんなの官報に書いてある通りじゃねえかと、それ目の前で読んでくれて、はい、そんなの知ってるよっつって、触れ合わなかったみたいなんですね。
うんうん、
するとですね、市木大臣はですね、まあ、まあまあまあまあと、このまま研究所にとどまってくれないかという形で、慰留を求めたみたいです。
うん、
で、北里はですね、まあ、ちょっと、この面談の後すぐにですね、もう辞任するということを決めてですね、
うんうんうん
19日にですね、大隈重信首相宛に辞表を提出いたします。で、ちなみにですね、この当時、辞表を提出するときにはですね、病院の診断書をつけるというのが、常だったみたいなんですけれども、
はい。
まあ、診断書はですね、神経症があるからというところで、診断書を書いてですね、辞表を提出したみたいですね。事実、北里自体はですね、ドンネル親父っていうふうに呼ばれてたみたいで、まあ、雷親父、ドンネル親父ですね。雷親父っていう意味なんですけれども、
はい、
もうしょっちゅう、研究者をですね、怒鳴りつけてですね、お前これどうなってんやっつって、こう、
うんうんうん、
怒るような、まあ、激しい気象が、まあ、特に年を取ってからどんどんどんどんひどくなってたみたいで、まあ、確かに神経症と言えなくもないような、そういう激しい状態だったらしいんですけれども。
なるほど。
はい。で、政府はですね、北里が辞任するとなるとですね、慌ててですね、北里の皇帝を一人ずつですね、官邸に呼び、慰留工作を行います。
うん、
まずですね、北里の右腕と言われるですね、研究部長の北島太一を官邸に呼び、はい、慰留します。うんで、北島がですね、これを一周するとですね、
うん、
次にですね、第一部長の志賀清を官邸に呼ぶと。
うん、
で、志賀も断ると、
うん。
で、これによってですね、政府は北里一人を追放してですね、他の署員を残そうとしてる、はい、うん、っていうことがですね、分かりまして、
はい、
7人皇帝がいたんですけれども、はい、まあ、その弟子たちはですね、結束を固めます。
うん、
で、この7人全員でですね、文部省に辞表を提出いたします。
うん、さあ、向こうのね、マクドリには行かないぞっていう、ね。
行かないぞっていう感じですよね、はい、
うん。
で、翌20日ですね、北里はですね、署員を集めて語ります。
はい。
研究所は突然、文部省に移管することになったと。
うん、
今後は帝国大学ですね、東京帝国大学にの医学、まあ、医科大学の方に併合されてですね、大学所属の機関となると、
うん、
これは私が目指してきた研究所とは相入れないので辞表を提出したと、
うん、
で、続けてですね、前途のある若い君たちはと、うん、みんな私を追って辞めるようなことはしないでくれと、国民のためにこのまま伝染病研究所に留まってほしいというようなことを伝えて、はい、最後の訓示としてですね、その場を立ち去ったそうです。
うわあ、もうなんか最後までやっぱり人のためというか。
うん、かっこいいですよね。なんか いちいちなんかかっこつけるな、この親父って感じですよね。
はい。で、はい、たちはどうしたんですかね。
で、続いてですね、もう辞表を提出している7人の皇帝のうちの1人ですね、はい、まあ、トップの北島太一部長がですね、前に出てですね、うん、同じようにですね、我々は北里先生についていきますと。
うんうん、
で、ただ君たちはです先生の言葉通り前途があるので慎重に考えて、うん、ここに留まりさらに研究を続けてほしいというふうに伝えます、
うん、
そうするとですね、まあ、助手の一人が立ち上がってですね、うん、所長もいなくなって、部長たちもいなくなって、うん、どうして私たちだけここに残れと言うんですかというふうに 詰め寄ったらしいんですね。で、その後ですね、別室に行って、助手や助教などですね、で、みんなでいろいろ協議をしたみたいでですね、
うん、
ほぼ全員がですね、辞表を提出することを決めます。
わあ、やっぱり、それだけみんな、やっぱり向こうの下にはつきたくなかったんですね。つきたくない。
向こうの下につくということだけはやりたくないと。うん、で、その後ですね、まあ、ということは、もう全員研究所を辞めてですね、新しい研究所が立ち上がらなかったら、ちりぢりになってしまうということになってしまうわけなんですけれども、はい、田畑がですね、7人の工程を集めて伝えますと。養生園で、経営で、はい、貯めたお金があるよと。
うんうん、
新しい研究所、これを元に作ることができる。
はい。
いうふうに伝えます。
お、
福沢諭吉が田畑に指示してた通りですね。
あれですね、お金はちゃんと貯めとけよってやつですよね。
そうですね、それがついに、はい、生きてくるという感じですね。
お、
田畑は養生園の運営でですね、30万円の資金を貯めてたんですね。はい、まあ、約30億円に相当します。うん、
はい、すごい。すごい。
しっかり溜め込んで、この日に備えてくれておりました。で、11月10日ですね、
はい、
伝染病研究所が引き渡されることになります。
うん、
引き渡しに備えてですね、伝染病研究所側はですね、後で恥ずかしくないようにということでですね、
はい、
あと、感染病患者さんたちに迷惑をかけないようにということで、
うんうん、
免疫血清をですね、引き渡し日までですね、一生懸命増産してですね、約1年分の免疫血清の備蓄をしています。
そこはしっかり、
そこはしっかりですね、もうなんか、あとは野となれ、山となれではなくですね、
うんうんうん、
やっぱり患者さんのことを考えて、きちんと、まあ、俺たち去ったら作れなくなっちゃうでしょというところで、備蓄をしたというところですね。
はいはい、うんうん、
で、職員たちはですね、福原文部次官に、帳簿を手渡してですね、
はい、
それから、まあ、一生懸命引き渡し日まで掃除をしてたみたいなんですけれども、
すごい、引き渡し、乗っ取られるのに。
乗っ取られるのに、立つ取り、跡を濁さずですね、
はい、
で隅々まで掃除をしてですね、各施設を案内して、引き渡しを完了いたします。で、ちなみになんですけれども、この時にですね、はい、辞めた署員が183名、いたそうで、辞めたじゃないや、この時に、働いてた署員が183名、いたそうなんですけれども、うん、このうちですね、北里についていった人間が105名だそうです。
半分以上。
はい、これはですね、署員の名簿が残ってたというわけではなくてですね、まあ、北里重三郎 の、 その、まあ、本を書いてくれた方の本の中にですね、書いてあったんですけれども、うん、ここをもう閉めるっていうふうになったときに、署員全員で、写真を撮ってるらしいんですけれども、
うん、
その写真をですね、一生懸命その本書いてくれた人はですね、数えたみたいですね。で、183名いると。
すごい。
で、まあ、ついていた人が105名、だということで、うんうんうん、まあ、かなりの人がですね、まあ、先生についていくという形だったんですね。
はい、うん、
で、ちなみにこの時点ではですね、新しい研究所は立ち上がるだろうぐらいな感じでですね、うん、まだ立ち上がっては当然ないわけですね。はい、なので、つまり辞めた人間はしばらく給料が入ってこないということになるので、
うん、
そうですよね、まあ、そこが見えてなくても、105人はついていったわけですよね。
うん、
もう、どれだけ、慕われてたんだろうなというふうに思います。うん、
本当ですね。
まあ、実際、その給料が、新研究所が立ち上がるまでの間、どのようにされてたのかっていうのは、ちょっと、分かんなかったんですけれども、
はい、
はい。で、まあ、結局、ここから1年後にですね、新研究所が立ち上がりますので、大体1年間ぐらいは、ちょっと、うん、まあ、いろいろどうされてたんでしょうね、本当に。内職でもして、頑張ったのか、もしくは、 運営資金の一部をちょっとみんなに払ってたのか、ちょっとそのあたりはちょっと分かんなかったんですけれども。はい。で、この問題はですね、国会でも追及されることになり
は
ま
い。
す。12月10日にですね、行われた議会でですね、清水一太郎代議士がですね、この移管問題を取り上げております。清水議員ですね、国会で、北里は天才で偉大な学者であると。北里のおかげで伝染病研究所は、パッスル研究所や、コッホ研究所と並んで世界最大の研究所と言われるようになった。にもかかわらず、北里に何の相談もせず、一遍の知らせだけで、組織変更するとは、国家が天才に対する処遇ではないと。法令で定められているように、学理を極める大学と、学理を実地に応用し、大学の教室では到底できないことをする伝染病研究所では、目的が全く違うのではないかというふうに質問を投げかけます。
この清水さんっていうのは、全く別に関わりなくて、やっぱ問題を指摘した
そうですね。はい。
ですね。
問題を指摘してくれたということです
はい。
ね。で、これに対してですね、一木文部大臣は答えます。学者を重んじないという言葉がありましたが、政府にそのようなことは決してありませんと。ただし、行政の所管変更は学者の研究に何ら差し支えのないところなので、特に相談する必要はないと判断しましたと。
へえ。
腹立ちますね、これ。
腹立ちますね。そんなことないだろうっていう そもそも作るのもね、こっちの私費でやってんのにっていう、最初のね。
最初のところはそうなのにって感じ
ね
ですよね。
え。うん。
で、大隈総理はですね、これもっと腹立つんですけど、
はい。
清水君は何か誤解されてるようで、帝
うん。
国議会における質問の答弁をよく読まれると、そういう考えは全く誤解から生じたということが、よくわかるでしょう、みたいな感じの、ことを言ってるんですよ。
ひどい。もう、いかに丸め込まれてるかっていう。
もう、なんか答えになってない
い
答えで
やー、
すよ
本当で
ね。
すね。青山さんをすごい信じきってるのか、もうちょっと周りを見てくれよって思っちゃいますね。
ねえ、本当ひどいですよね。
はい。
で、当局を帝国医科大学を卒業してですね、医師、そして議員となったですね、若杉代議士という方もですね、自分の出身大学に対するですね、自戒の意味も込めてですね、32名の賛同者とともにですね、東京帝国大学医科大学教授の職責に関する質問主意書というのを提出しております。で、ちょっとこれ長くなるんで割愛しながらですけれども、我が国最高学府で、名誉ある帝国大学医科大学の教授陣についてですね、国会で取り上げるのは本意だが、研究所の移管問題で、青山学長と大隈首相との関係は多くの国民の知るところなので、大隈首相にお尋ねしたいと。青山学長は、私情を持って、工事を犠牲にし、学者としての本分を忘れ、衛生行政と伝染病研究所に多大な障害を生じさせた。結果、いろんな署員が、いなくなることになりましたので。で、また、他の先生、諸氏は、ただ学長に盲従するのみで、北里博士以下の署員が辞表を出すに及んでもなお平然として、伝染病研究所の後任者の多くを、医科大学の教授が就任して、学閥の勢力拡大に余念がないと。これ、研究所をいっぱい人が辞めてしまいましたので、そこの空いたポストをですね、東大の教授陣がどんどん入ってきたという形になっています。なので、勢力拡大に余念がない
そう
と
で
いうこ
す
とです
ね。
ね。はい。で、伝染病研究所と医科大学の業績を比較すると、北里氏の破傷風菌の培養をはじめ、滋賀市、これ弟子でちょっと一回せ、あの、紹介しましたけれども、滋賀市の赤痢菌の発見ですね。それから、他ちょっとまだ紹介しきれてないんですけれども、秦氏のサンバルさんの創生、それから梅野氏のワクチンの創生など、実に世界的な大事業があると。対して、医科大学には世界的な大発見をした人はほとんどなく、あるのは伝染病研究所に対する嫉妬心のみである。こんな先生に習った学生が将来社会に出る ことは憂慮すべき事態だと、
うん、
政府は医科大学の教授処置に懲罰を加えるなど適切な処置を取らないのかっていうふうにですね、
おお
聞いてるんですね、
思い切った発言を、
はい、はい。で、これに対してですね、政府は後日文書で回答すると、多分相当場が荒れたんじゃないかなと思うんですけども、
うんうん
うん、で、文書で回答するというふうに約束をしたそうなんですね、
はい、
で、最後出てきた文書がですね、はい、質問のごとき事実なしっていう、ただそれだけだった
りします。ひどいな一言で終わらせられた。
一言で終わらせられましたね。
いや
というちょっとドタバタをお伝えしたところで今日は終わりにしたいと思います。
はい、いやー腹立ちますね
腹立ちますね
大隈さん
大隈首相、大嫌いになりましたね。
なんかね、おひげのなんか、気のいい首相っていうイメージがあったんですけどね。
あったんですけどね、本当に。はい。はい、
あら
こんなことが、はい、残念ですね。
まあ、
いい政治もやったでしょうが、まあ、是々非々で見て、もうこれ、このことはちょっとひどすぎるなっていう感じですね。
ひどすぎますね。
はい。
でもね、その、権威に、欲にまみれたじゃないですけども。やっぱりそういうのがやっぱりあったんだろうなっていうのがこの時代からも感じ取
よくわかりますよね。ただ、
うん、
なんかこういう嫉妬に駆られてこういう行動をした人間っていうのは歴史に残りますからね。結果僕みたいな人間にここでボロカスに言われるわけなんで
そうですね。
本当そういうような汚いことっていうのは本当に慎んでやらないようにした方がいいですよって思います。
いやー本当に。でもまあ、北田先生は最後の最後までかっこいい、
かっこいいですね。
引き際というか、
うん。
ためて、でも、ちゃんと市民のためとかね、患者さんのためにっていうところまで、
ちゃん
いや
と、はい、
見習ってほしいなって思うところですよね。
思うところですね、本当に。
はい、いや今後どうなっていくのか、すごい楽しい、どうなっていくのか。
そうですね。で、その田畑が残したですね、残してくれた資金を使って新しく研究所を立ち上げていくというところを、うんうん、今後話していきたいと思います。
はい、はいはい、ありがとうございます。ぜひ次回も聞いていただければと思います。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。